皆さんこんにちは、トークラインの5 minutes answer 今月号は7月ですね、特集が若い教師が授業の腕を上げる秘密と、授業の腕を上げるという一番基本のところに今踏み込んで、見なければならない時期かなと思います。向山良一先生の産経の連載もご覧になりましたか、ぜひこう同時にお読みいただければと思います。それでは5 minutes answer のご質問をお願いします。
仕事を早く終わらせるようになりたいと思っています。谷先生は仕事を早く終わらすためにどんな修行をされていたのですか。
いや、早く終わらせたいっていうお気持ちは分かりますけど、早く終わらせることは目的じゃないんで、いい仕事をすることが目的なので、仕事を早く終わらせることそのものが目的になると質が落ちるでしょ。ただですね、概ね仕事の早い人の方が質が高いんですよね。これ不思議ですね、仕事が遅い人で質が高い人ってのはめったにいないんですよね。でポイントはですね、その場主義ということにつきますよね。で早く終わらせようと固く決意する、何かの仕事が来た時にそれをその場でどのぐらい処理できるかということですね。教頭先生から書類が回ってきたらその場で書きます。それから何かを学年で決めてくださいと言われたら決めてくださいと言われた瞬間に決めます。職員会議中に次は学年ごとにこういったことを出してくださいねって言われたらその場で紙を回してその場で学年の仲間と決めてしまいます。子どもから何か聞かれたらその場で子どもに答えます。答えられない時にはこれこれこういうふうに先生は調べるから待ってねとか、これこれこういうふうにするから何日まで待ってねとか、明日まで待ってねと、もし先生が忘れていたら先生忘れてるよって言ってねみたいにしてですね、先を見て先回りして組み立てていくんですね。仕事っていうのはですね、非常にたくさんの数がありますので、子どもたちを動かしていくっていう仕事、何かを提出していくっていう仕事、学校の中でいろんな先生方と一緒に道具を運んだり環境を整備したり、していく仕事、そういったことの一つ一つにですね、仕事の文法というかロジックがあるんですよね。そういったものを、そういったことを勉強をしていくということに尽きるでしょうね。ただ向山陽一先生のご本を読まれることをお勧めします。その中にいっぱいヒントが出てますよ。向山先生が現役時代に、クラスの中、職員室の中でどういうお仕事をしていたのかということのヒントがね、諸尾先生の隣の席の女初みたいな本にも出ていますしね、そういったことからぜひヒントをつかんでいただきたいなと思います。
学年主任になり文章の仕事も増え、仕事が定時には終わりません。意識して早く終えるようにと思うのですが、絶対量が多く終わりません。このような場合にはどのような手順で仕事を進めていけば良いでしょうか。
システムを作ることですね。これ初めて学年主任の先生になられたっていうことでしょうね、きっとね。だから初年度はもうしょうがないですよ。しょうがないとは言ってもですね、これって次にやるときにはもう少し早くできないのかなって1回目やるときに考えなきゃね。だから1回目やるときにこういうフォーマットを作っておけばいいかなとか、あるいはこういう封筒をここに貼っておけば自動的に集まってくるかなとか、あるいは、カレンダーみたいなものにこう書いておけばいいかなとか、こういう、こう箱みたいなものを置いといてそこにこう、書いておけば、こういつも見る情報はすぐに分かるようになるかなとか、そういうふうにですね、これってシステムにならないかな、仕組みにならないのかなって考えなきゃダメですよね。だから2年目にはですね、多分楽勝になると思いますよ。僕もそうでしたけどね、前に持った学年だとか、それから社会科主任だとか研究主任をやって2年目だとか、そういった時には去年のものが残ってるわけですので、それを順々にやっていくっていうことが基本的なルーティンワークになるわけですから、2年目からは非常にこう仕事量が激減したように見かけ上感じる。しかし時間はだから圧倒的に早くなるということですね。
中間管理職的な立場となり、職場の先生方の話を聞く時間が増えました。そのため自分の仕事が進まず困っています。どのように優先順位をつけていけばよいか悩んでいます。職場の輪も大事だし、自分の仕事も早く終わらせたいと思っています。効率的なバランスの取り方を教えてください。
いや、職場の先生方がご相談に来られたんだから聞いてあげなきゃいけないんじゃないですか。そっち優先してあげなさいよ、それはね。だから僕聞いてましたよ、そういうのはね。ただ僕に相談したいと思う人があまりいなかったのかもしれませんけどね。ただ自分としては結構聞いてあげてたんじゃないかなと思いますけどね。ただ私忙しそうにしていたせいか、聞きにくいオーラがあったみたいな話をですね、若い人に言われたことはありますので、 まあそういうことは、まあ、もしかするとするとあるかもしれませんけどもね。ただやっぱり自分より目下の人がね、あの年下の人とか自分よりこう、経験年数の若い方が自分に何かを聞いてきたということであれば、それはやっぱりですね、自分の時間を取って後回しにしてやってあげるべきだと僕は思いますね。でそのことで自分の仕事が進まず困るっていうのはね、僕はなかったですね。むしろその方が長い目で見ると仕事は進むようになりましたし、まあ、その時は、まあ、どうしても遅くなるってことが当然あると思うんですけれども、しかし今度は逆にそういった姿を見ている先生とか、そういったことで感謝をしてくださった先生が僕が困っている時に助けてくださる可能性だって増えるわけですよね。そういうのは持ちつ持たれつですし、まあ、ギブアンドテイクなわけですので、まあ、ケチケチしないでですね、きっと僕よりあなたは若いわけですから、まあ、そうは言ってもそこそこお時間があるんだと考えて、向山陽一先生のように忙しくないんだ、自分にはもっと時間があるんだと、こんなことで忙しい忙しいって言ってちゃダメだと、自分に言い聞かせて頑張っていただければと思いますね。
見通しを持って仕事をすることが苦手です。谷先生はどのように見通しを持つ工夫をされていたのでしょうか。
まあ、これ今までお答えしてきたことと、まあ基本的にはかぶってくるわけですけれども、見通しを持つというのはゴール地点を明確にするということなんですよね。だから例えば、今日は自分の行きたい学習会サークルがあるというので、できれば学校を5時20分に出たいなと考えたとしますよね。そうすると5時20分に出ようと思ったら5時10分に仕事が終わったら間に合わない。どうしてかというと必ず突発的な事故が起きるんで、その30分前、まあ例えば4時半から4時40分頃までに全ての仕事を終わらせなきゃいけないなというふうに考えるわけですね。でそこから逆算をして、この仕事とこの仕事とこの仕事が今日あるんだから、それを朝からどの時間の中でそれを片付けていこうかというふうに考えるわけです。これはですね、子どもたちを遠足に連れていく時であれ、何か行事で子どもたちを動かす時であれ、あるいは全校的な仕事で先生方に対して、例えばプロットを立てる運動会の全体設計とかね、立てる時であれ、全部同じですよ。着地点、ゴール地点、例えば運動会だったらば、全部終わるのが何時と、片付けも含めて何時ということから逆算するでしょ。当然のことですよね。でそれをしないから、何でか知らないけど今年の運動会は6時になっても片付けが終わってないじゃんみたいな年があったりして、まあ、あれは全然担当者が頭が悪いわけですよね。でそういったことのないように今組み立てるということが、まあ、基本だと思います。これ7月号ということは、皆さん間もなく学期末に入っていくんじゃないかと思いますけれども、お忙しい時期ではありますけれども、バテないように頑張ってまいりましょう。